さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
2017年12月、今年最後のゴスペルアワーです。今月は12月ですから、クリスマスのグッドニュース、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日はインマヌエル、神は私たちと共におられるというお話をしたいと思います。
クリスマスは神の御子イエス様がこの世に生まれたこと、神が人となってこの地上に来てくださったことをお祝いする日です。イエス様は何のためにこの世に来てくださったのでしょうか。
新約聖書の中のマタイの福音書9章13節には次の言葉があります。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。イエス様は招かれるはずもない罪人を神様のもとに招くためにこの世に来られたのです。
第一に、クリスマスは私たちが神の招きを受けた日です。
次にマルコの福音書10章45節にはこうあります。人の子イエス・キリストが来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様が来られたのは私たちの贖い、罪の許しのために、自分の命さえ惜しまずに与えるためなのだというのです。
第二に、クリスマスは私たちが神の命を受けた日です。
ルカの福音書19章10節には、人の子は失われた人を探して救うために来たのですとあります。失われた人とは、神様を離れてこの世をさまよい、心に望みなく生きている人です。イエス様は自らこの世に来て、失われた人を探し求め、見出し、救ってくださるのです。画家のゴーギャンは、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、というタイトルの絵を描きました。迷子の羊のような私たちを探し出して救うためにイエスは来てくださいました。
第3に、クリスマスは私たちが神様に見出され救いを受けた日です。
最後に、ヨハネの福音書10章10節にこう書いてあります。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様がこの世に来られたのは、私たちの良い羊飼いとなって、私たちを緑の牧場に導き、いつまでもなくならない永遠の命を与えて、私たちを守ってくださるためでした。
第4に、クリスマスは私たちを守る良き羊飼いイエス様が与えられた日です。
このようにイエス様は私たち一人一人を愛し、生かし、救うために十字架の上で私たちの身代わりとなって命を投げ出すためにこの世に来てくださったのです。
それでは今日の一曲目の歌をお届けしましょう。森ゆりさんのワンダフルギフト、素晴らしい贈り物という歌をお届けします。
それではお聴きください。 森ゆりさんの歌でワンダフルギフトをお届けしました。
神が人となって天からこの地上に来てくださったイエス・キリストの誕生をお祝いするのがクリスマスです。神様はイエス様という最高のプレゼントを私たちにくださいました。
今から156年前、リンカーンがアメリカの16代大統領になりました。リンカーンがホワイトハウスの窓からすぐ近くに見える小学校を眺めていると、一人の小学生が他の子供たちからいじめられていました。貧乏人、貧乏人、靴もカバンもボロボロだと囃し立てられながら、一言も言い返せない小学生はただ立ち尽くすだけだったのです。
実はワシントン DC にあったその小学校は、高級官僚や中央政府の閣僚たち、政治家たちの子どもたちが通う学校で、服もカバンも靴もピカピカで、みな裕福な子たちばかりでした。ところがいじめられている子の父親は、先の南北戦争で命を落とし、未亡人となったお母さんはよその家でお手伝いとして働いていたのです。貧しい身なりの少年の姿に、リンカーンはかつての自分を重ねてみました。
しばらくすると少年の家には美しい服、きれいなカバン、ピカピカの靴とともに1年分の食料が運び込まれました。少年はそれを身につけて学校へ行ったのです。みんなが不思議がって見ている中、彼は堂々と教室へ入り着席しました。チャイムが鳴りました。教室の扉がガラッと開いた時、生徒たちはまたしてもびっくり仰天したのです。なんと先生とともにリンカーン大統領も入ってきたのです。リンカーンは静かに教壇に立ってみんなを見渡し、そして黒板に聖書の言葉を一行書いたと言われています。
最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それはまるで父を亡くしたこの父代わりに私リンカーンがなったのだと言わんばかりの宣言でした。
キリストは私たちの父となって、私たちに神の子とする服、天国へのパスポートの入ったカバン、罪の許しの靴を私宛てのプレゼントとして送ってくださったのです。私たちはそれを身につけて、誰にも責められないものとして神の前に立つことができるのです。永遠の救いはキリスト自らが私たちのために、そしてあなた宛てに送られたプレゼントなのです。それを実現するためにキリストはこの世に生まれてくださったのです。
2曲目はサムエルさんのプレゼントという歌をお届けします。
それではお聴きください。
日を過ごすのかな。愛する家族がいれば楽しいのかな。聖なる夜、本当の意味を知らなけりゃ、あの頃の輝きはもう取り戻せない。この日イエスが生まれた、僕を愛しているから、イエ スが僕のそばにいてくれる。いつでも夢でも飾りでもない、消えることない輝き、美しく降り積もる雪より素敵なプレゼント。
サムエルさんのプレゼントをお届けしました。
今までいろいろなプレゼントをもらったことがあると思いますが、一番の素晴らしいプレゼントは神の御子イエス・キリストというプレゼントですね。
聖書のクリスマスの出来事の中で、イエス様はインマヌエル、神は私たちと共におられるという名前で呼ばれ紹介されています。
旧約聖書にはメシア、救い主が来られるという約束の予言が350回も書いてあるそうです。
そしてその予言はすべてイエス様によって成就しました。神様は約束されたことを必ず守る方です。そのイエス様はインマヌエル、神は私たちと共におられるという名前で紹介されています。
もし神が私たちと共にいて私たちを守っていてくださるなら、人生の問題そのものが消えてなくなってしまうことがなくても、その問題のただ中で神の全能の力に支えられるのです。
キリストはあなたの問題のただ中に 降りてくることができる方です。なぜならこの方は神であるのに人となってこの世に来てくださった方だからです。
皆さんは小野太郎という方をご存知ですか？日本名が小野太郎、本名はショーン・タロー・オノ・レノン。あのビートルズのジョン・レノンの次男です。1970年にビートルズが解散した後、次男のショーン君が生まれてから5年間、ジョン・レノンは一切の音楽活動を中止して、次男ショーン君とずっと一緒に過ごします。
ショーン君が小さい時、近所の人がクリスマスのパーティーにショーン君を招待しました。そしてパーティーの中でビートルズのビデオを見せたのです。自分のお父さんがビートルズだったのを初めて知った彼は、急いで家に走って戻ってお父さんに尋ねました。お父さんはビートルズやったん？
まあ大阪弁では聞かなかったと思うけど、
自分のお父さんがみんなが知っている有名なビートルズで、自分の育児のために音楽活動を一切やめて自分といつも一緒にいてくれたということは、ショーン君にはすごい宝になったというのです。
イエス様はインマヌエル、神は私たちと共におられるという名前で紹介されています。
私たちが生まれる前から私たちをご存知で、良い時だけでなく試みの時にも常に私たちと共にいてくださり、そして死の彼方にまで死に勝利して永遠に私たちと共にいてくださる救い主なのです。
今年のクリスマスの礼拝は12月24日ですが、クリスマス礼拝の日曜日にはぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
食べたらなくなってしまうプレゼントではなく、いつまでもなくならない本当の幸せ、永遠の命、イエス・キリストというプレゼントをぜひ皆さんも教会に行かれて発見しいただくことができますように。
はい、それでは今日3曲目の歌として、小坂忠さんと娘のエイジアさんの私の主という歌をお届けします。
歌詞の中で私の主、いつまでもいつまでも〇〇という言葉が紹介されています。〇〇の中に何という言葉が入るか想像しながらお聞きください。 小坂忠さんとエイジアさんの私の主をお届けしました。
今日はクリスマスのお話を紹介してきました。
最後に聖書の言葉を紹介しましょう。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主キリストである。恐れるなとあります。イエス様がお生まれになったということは、この世界が、そして私たちの人生がもはや恐れる必要がなくなったということを意味しています。もちろんこの世界にも私たちの人生にも多くの問題や困難があります。しかしインマヌエルなる主イエス様が私たちと共にいてくださいます。ですから恐れたり不安になったり絶望することはありません。
聖書にはサンタクロースは一切出てきませんが、神様からのプレゼントはイエス・キリストというプレゼントです。教会にはまだ一回も行ったことがないという方も、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。12月24日の日曜日はどこの教会もクリスマス礼拝が捧げられます。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。
Today